驚かせちゃった。そろそろお腹もこなれてきただろうし、またご褒美あげようかなって思ったんだけど、大丈夫かな？うん、じゃあ早速行ってみようか。
それじゃあ、夕べは吸血の間のお部屋を使ったけど、今日はバラの間のお部屋を使おっか。両方リリムのお部屋なんだけど、こっちはバラが飾ってあるから、ちょっといい匂いがしてリラックスできるかも。ここがバラの間だよ。ここでね、またお兄さんに耳かきをしてあげようと思うの。この前はお兄さんが途中で眠っちゃったからね。今日は最後までちゃんとやってあげたいんだ。それとこの前約束してた占いもやってあげるね。手相占いだとちょっと普通な気もするから、耳占いをやってあげる。耳占いってわかる？その名の通り、お耳の形を見るタイプの占いなんだよ。あんまり聞かない占いだよね。私も専門家ではないけれど、簡単なことなら占えると思うよ。耳かきしながら同時に占いもやってあげるね。それじゃあ、私のお膝の上におねんねしてね。そうだね、真横じゃなくて斜め上を見るくらいの角度で寝てほしいかな。そうそう、そんな感じ。
それじゃあ、行きますよ。吸血姫リリムちゃんの耳かき耳占い、行っちゃうよ。
耳の穴、この前お掃除したからそこそこ綺麗だね。
でも耳かきにはマッサージの意味も含まれてるからね。耳つぼを程よく刺激して気持ちよくしてあげるね。耳つぼふにふに、耳つぼ 目とか口とかは割と形が綺麗かどうかを研究されやすいけど、耳の形ってあんまり言われないよね。耳にもね、結構個性があるんだよ。人の指紋と同じくらいに千差万別で、それだけで個人を識別することもできるな。耳占いではね、耳の中の特定の場所を見て、その人の運勢や性格を占うんだよ。例えば、一番有名なのは耳たぶかな。お兄さんも聞いたことがあるかもしれないけど、耳たぶがふくよかな人は福耳って言って福を呼ぶと言われているの。金運を調べるときには耳たぶを見るといいらしいね。お兄さんは結構耳たぶがプニプニだから、お金が貯まりやすいかもしれないね。分かりやすいのは下突き耳と上突き耳かな。顔をまっすぐにして鏡を見て、目の位置と耳の穴の位置を比べるの。その時、耳の穴が目より上なら上突き耳、目より下なら下突き耳なの。そして上突き耳の人は早熟タイプ、下突き耳の人は盤星タイプと呼ばれているんだって。つまり耳の穴が上の方についている人は25歳までに人生を決めてしまうことが多く、下についている人はそれ以降に人生を決めるらしいわよ。これね、実は私にも当てはまってそうなんだよね。私は下突き耳なんだけど、まさに25歳になってから乙女屋敷に来るようになったから、結構信憑性はありそうじゃないかな。まあ確かに吸血鬼の寿命を考えると25歳区切りはちょっと早すぎるかもしれないけどさ。でもお兄さんも多分晩成型だよね。私と一緒なのはなんか嬉しいかも。 耳吹きだね。いくぞ。気持ちよろしい。それでは客も行こっか。反対側の斜めに耳を傾けるね。首の筋をたがえないようにゆっくりと動かそうね。こっちも行ってみようね。耳占いの結果、お兄さんは将来お金持ちになることが分かったね。晩星型ということは、若い時に旅人として世界を見て回って、それを将来に生かすのかな。成功する人って昔苦労してた人が多かったりするよね。もしかしたらお兄さんはそういうパターンなのかもしれないね。それとお兄さんの場合、耳の横幅が大きめだよね。そういう人は愛情深いらしいよ。よかったね、お兄さん。愛は人生において最も素敵な娯楽だからね。きっとお兄さんはこれから愛をいっぱい楽しめるはず。あと、お兄さんの耳は三日月みたいな形をしてるよね。これは協調性を大事にする人の耳の形らしいよ。お兄さんは優しいから、常識的な判断を重視したり、和を重んじたりするよね。でもたまには、自分の好きな方向に行動しても大丈夫だからね。お兄さんはいっぱい頑張ってるんだから、たまにわがまま言っても、それくらいは受け入れてくれるはず。 耳つぼをカチンカチンと。カチンカチン。十分かな。耳占い、あんまりやったことなかったんだけど、意外と当たるかもね。お兄さんのイメージと、お耳のイメージ、ぴったりだったもん。じゃあ、最後の耳拭きだね。行くぞ。おしまい。最後のキス？何のことかな。リリムちっちゃいからよくわかんないな。このお部屋リラックスできるでしょ。バラの香りって心が落ち着くよね。乙女屋敷はね、時の流れが止まってる場所なの。厳密には動いてはいるんだけど、あまりに遅すぎて止まっているように感じる。だからお兄さんは、これから何日ここに泊まっても、時間を気にすることなく、元の日常に戻ることができるんだよ。でもそれは、この乙女屋敷の持っている力であって、私の力ではないの。私もね、もし、時を止めることができるんだとしたら、お兄さんとの時間を、もっともっと、引き伸ばしたいなーって思うんだ。でもそれは、吸血鬼にはできないんだよね。それはちょっとだけ惜しいなって思うの。でもそのおかげで今の時間を大切にできるわけだし、それはそれで幸せなことなのかもしれないわね。お兄さんと一緒に過ごせる一瞬をこれからも大事にしていくね。